かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田重和です。
村山俊です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、はい、今回も聞かせられないと言っているのにもかかわらずメッセージを頂戴しております。
ありがとうございます、はい、
ラジオネーム茨城ダイバーさんです。
はい、
毎週楽しく拝聴してますよ。
拝聴ですか。
拝聴です。林田さん、
はい、
うちの娘ともども大ファンだったスケットダンス、爽やかに最終回を迎えちゃいました。この機会にスケットダンスの特集をまたお願いします。好きな漫画が終わってしまって残念な気持ちがあるものの、鳥山明先生の新作が連載開始とはまだまだ週刊少年ジャンプから目が離せませんなぁ、という茨城ダイバーさんのメッセージです。いやー、スケットダンスの最終回は本当に良かったです。
泣いたらしいですね、あなた。
いや、あれはもらい泣きすぐしますね。
僕はね、あのジャンプを週刊誌として買ってないので、単行本派なので、もうあえて買いませんでした。ずっと続いて読んでるわけではないので、最終回だけ手にしちゃうと、うん、なんかもう最後は分かってしまうと、途中何冊か僕読んでないんですよ。なのでちょっとそういうのもあって、ちょっと躊躇してしまいました。
そうですね、最終回にね、うん、あの突き進んでいくお話もね、なかなか読ませるストーリー展開でしたからね。これはまあコミックスの皆さんはね、楽しみにしていただきたいと思いますが、
貞本さんのエヴァンゲリオンは最終回が載っている本は買いました、
うん、僕ねそっちは買ってないんですよ
そっち買ってしまいました。
コミックス派なんで
よく分かりませんでした、最終回だけ読んでしまうと。はい、それをちょっと恐れてしまったんです、まあ、僕としては。
スケットダンスもね、それがちょっとあるかもしれません、ね、
あ、そうですか、やっぱり。
まあでもね、まあ、これまでも全部のストーリーを受け止めた最終回だったと思います、
うん、ごめんなさいね。
あのね、正直言ってスケットダンス最終回僕は残念でした。
あ、そうなんだ。
ずっとね続けてほしかったですね。
そういう意味でね、
あの彼らが大学生になっても大人になっても続けてほしかったです、うん、で実際ね余力はあったと思うんですよ、うん、でもここであえて終わらせるというところもまた、うん、一つの美意識といいますか、うん、そういうことなのかなと。
そうか、はい、毎週お付き合いしてないからな、ちょっと残念だな、
はい、まあ今日もね積もる話はいろいろございますけれども、はい、頑張ってまいりましょう。
聞かせられないラジオ、この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上5局をネットしてお送りします。
まったく聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そちこそ聞かせられないラジオ
に入る前にですね、あの林田さん覚えていますか、はい、何回か前の木からじで林田アナウンサーがアニメックに昔乗ってたタツノコキャラを立体造形していた女性の方、という風な話が出ましたけれども、はいはい、それについてですね、パパラジタンこと西村さんからツイッター上でお返事がありまして、
情報が、
はい、それは当時笹川博士事務所に在籍、タツノコ作品でキャラクターデザインを手掛けた後、今は漫画家になっている上北双子先生ですよ、はい、西村さん曰く、アニメックで作られていたちょっと後にやっと出たマンのゲストデザインで名前を見るようになったので、すごく印象的に覚えていました。双子だというのはアニメックにも出ていたので、上北双子というお名前になってもすぐに気がつきました。名前をちょっと変えてらっしゃるんですね、というわけで。
なるほど、タツノコプロに在籍してらっしゃったことは覚えてるんです。ですから、それこそドロンジョ様とか、そういうタツノコ系のキャラクターをよくフィギュア化されていて、で素晴らしいなと思って見てたんですよね。で今回その記憶が曖昧だったので、実家に戻ったらあるんじゃないかと。
お、ひょっとして実家の押し入れ探しに
向かったんですけどね。
向かったんですけれども、
汗だくになって探したんですけどね、はは、見つからなかったんだよね、当時のアニメックがね。あら、 でもね、捨てた覚えがないので、どこかにはあると思うんです。
これは林田さんの押し入れもいよいよ4次元化していますね。
まだ3次元ですけどね。まだ3次元なんですけど、とりあえず見つからなかったんで、見つかったらまたご報告させていただきます。僕自身ももう一回あの写真とか含めて見てみたいと思っているので。
私も見たいです、それにしても上北双子さん、そうですか、林田さんの青春時代のアニメック時代から活躍してらしたんですね。
フォルモネンドの時代です。
フォルモのね、
あ、最近はレジンとかいろいろありますけれども、いやいや、フォルモの時代、
当時はね、あの固まるとね軽くなるあの紙粘土で何かを造形するというのが一つのブームでございました、まあスタンダードでございましたね、
あれはやっぱ紙粘土になるのかい。
紙粘土の一種ですよ、フォルモというのは。美術工芸用の粘土ですよね、フォルモっていうのは。
でね、固まると本当に削りやすいんですよ。陶器みたいな感じになってですね、非常に加工がしやすくてね、は僕は後田隊長のフィギュアを作ったんですよね。詳しく知りたい方は過去の放送を聞いていただいて、
坂道を駆け上ってくるという素晴らしい、
ね、ありがとうございます。
いやでもそれにしても上北双子さん、今ねプリキュア関係のコミカライズでね、コミカライズと言っていいのかしら、コミックで、とても有名と、すっごくあの、まあ、こういう表現が正しいのかどうか、あのかっちりとしたお上手な可愛らしい絵をお描きになる方ですよ。
ああそうですか、なおさら探し出したくなりましたね、当時の。そうですね、僕が中1中2の頃ですから、13、14でしょ、従いましてもう34、5年前ですよ。
そんな前になりますっけ、あれって。
そこまでいかんか、24、5年か。
24、5年、
計算もできんね。おい今何歳、46やね、
30年前じゃない。
そうだ、30や、
30年ぐらい
前。あ、やっぱ30、ね、30年ぐらいじゃないですか、
はいはい、
やっぱそうだね、30年前なんですかあれ。
そうそうそう、
うひょー、
びっくりしますよ、ね、
年取った ね、
ね、だからね、1980年代とか、つい最近のような気がするんです
けど。してます。
でもね、30年前なんですよ。実は
僕らと同世代ってみんなそう思ってるんじゃないですか。
そう、ね、で80年代ってつい最近だし、90年代ってほんとさっきみたいなね感じがしますけれどもね、
うん、もうほんと一昔って感じですよ、
ねね、ちょっと前ね、21世紀なんてこの間だよねみたいなね、ほんと、うん、
この間だって僕、うち冷蔵庫の開けたら、うん、あの2001年の缶コーヒーが眠ってましたよ。
捨てなさいよ。何やってんの。
21世紀最初の年ですよ、2001年だから。見当たらずに奥の方で1個缶コーヒーがあって、日付見たら2001って書いてあってびっくりしましたよ。うわ、20世紀最初の年に作られた缶コーヒーだなと思って。
発掘品でございますね。
ちょっと感動しました。
というわけで。
いや、なというわけでってどういうわけ。
ブツッと切りましたが、はい、今週のテーマは
村山押し入れ発掘物件、昔の模型紙編、別名発掘村山の4次元押し入れ4でございます。
はい、出ました。はい、話はいつもここから始まりますが、1981年のハウツビルドガンダム、これがガンプラブームの発端であった、はい、というお話からいつもしています。そしてそのブームを共に牽引したのが模型情報であるというお話も先週までに、いや、しました、
はい、
ね、1979年創刊のバンダイが発行する月刊情報誌、まあ、なんといってもホビージャパンと模型情報がガンプラブームの中心にいた。そして模型情報が果たした大きな役割の一つに MSV というのがあります。 MSV、 はい、何のことですか。
マサチューセ
ッツ。何言ってんの。
違う、マサチューセッツじゃないのこれ。
MS は
モビルスーツかな。
そうそう、ボケなかったね、うん、モビルスーツ、 V はバリエーションでございます、ね、
バリエーションですか。
モビルスーツバリエーションのことでございます、
はい
はい、モビルスーツバリエーションはホビージャパンと模型情報が育てました、まあ、そしてもう一つ言うとコミックボンボンという存在もございましたが、
うん、
はい、ここに持ってきましたモビルスーツバリエーションハンドブック、これ復刻版なんですけれどもね、ここに今模型化もされている、MSV も含めて全てが載っていると言っても華厳の滝ではありません。
お
で、このモビルスーツバリエーションを支えていたものというのがいくつかあるんですけれども、やっぱりボックスアート、
うん、
箱がねかっこよかったんですよ。
そうですね、
箱がかっこよくて、はあかっこいいというぐらいの、まあまあいいんですけれども、
突っ込む余裕を与えませんでしたね。はあかっこいい。
イラストレーターの石橋健一さんの絵が、
はい、
かっこよくてですね、その石橋さんのインタビューなども含めて、
ここが発信源だったんですか。
ここが発信源と言ってもいいでしょう。
僕は、 先週から言ってるんですけど、はい、この時代の模型情報誌は全く読んでなかったんですよ。で時折あのアニメ誌なんかを見ていると、はい、アニメの本編には登場しないんだけど、うんうんうんうん、不思議な形状をしたモビルスーツが時々乗ってることがあって、
はい、
これは何なんだろう何なんだろうという気持ちで MSV シリーズを見てました。
あ、そうですよね。
どこからこれ発生したの、誰が設定してるの、決めてるのっていうのも含めてとても疑問だったのを覚えています。ここが発信源だったんですね。
そうですね、まあ、だからそのテレビシリーズにしか触れていなかった、まあ、あの林田さんのようなファンにとってはロマンアルバムに掲載されている、あのモビルスーツが全て で、
はい、
であのちょこっと乗っているアッグガイとかガッシャとか、
はい、
ね、大河原先生がこんなのも実はデザインしてましたよみたいな、ああそんなのもあるのかぐらいだった。
そうです、まさにそうです、ちらっとワンカットを見るぐらいの範囲でした、
ね、ところが 06R とかは乗ってないですよね、ロマンアルバムにはね、
その返答もできないぐらいわからないです、うん、
この表紙がジョニー・ライデン専用の 06R でございますけれども、
はい、それはあのコモンセンスですか、
コモンセンス、
コモンセンスですか、
一般常識でございますけれどもね、でやっぱりあの模型ファンとしてはですね、
はい、
その公式いわゆる最初一番最初のモビルスーツだけではちょっと物足りなくなってきて、みんなでそれぞれこう知恵を出し合いながらあの新しいモビルスーツを作っていくようになったわけですよね、
うん、
でこのモビルスーツバリエーションの復刻版にはですね、当時の MSV ハンドブック編集長の加藤聡さんのインタビューも載ってるんですけれども、当時どのような形でモビルスーツバリエーションが生み出されていったかというと、設定の天才と加藤さんが呼んでいる安井久志さんやメカニックデザイナーの大河原邦夫さんたちに設定を細かく考えてもらって、そして小田正弘さん、川口克美さん、高橋正也さんといったストリームベースの3人に立体化を手伝ってもらいながら MSV の世界が広がっていったと、あのお書きになっているというか、まあインタビューに答えてらっしゃるんですね、ですから先週先々週までに何度もお話出てきました、当時のストリームベース大学生だった3人組がガンダムの世界を広げていたという証言がここにも載っているということになるんですよね。
なるほどね。それまでの模型のアプローチというものは、例えば軍艦にしてみてもそうかもしれませんが、もともとあったオリジナルをいかに正確に精巧に作るかっていうところを目指していたベクトルがあるじゃないですか、
はいはいはい、
でもこれは違うベクトルですよね。
そうですね、
既製品のものをベースとする、あるいはゼロからかもしれませんが、新しい世界をどんどんどんどん切り開いていく、それもユーザー側がという流れですよね。
全くその通りなんですよ。そしてこの模型情報というですね、バンダイが月一で発行していた情報誌の野望というのはとどまるところを知らないわけです。さてスタジオにはモデルグラフィックスの創刊号を持ってきました。ついに押し入れから発掘してきました。
はい、
どうですかこの保存状態の良さ、ね、まあいいや
それちなみに何年ですか、
これはね昭和59年11月1日発行ですね。
59年ですか、
はい、昭和59年ということは、僕が生まれたのが43だから16を足して1984年ですね、はい、でですね、
うん、
このモデルグラフィックスの創刊号の後ろの方にですね、業界インタビュー、ホビーを生み出す仕掛け人たちというですね、見開き2ページのインタビューコーナーがありまして、第1回が株式会社バンダイ技術部デザイン販促係の加藤聡さんなんです、
はい、
先ほど出てきました編集長さん。
ほう、
で、模型情報やこの MSV ハンドブックについていろんなことを答えてらっしゃるんですけれども、インタビューのですね、一番後半の方に、最後にこれからの模型情報はどのような展開を考えているんですかというですね、模型情報じゃないやモデルグラフィックス側からの質問に対して、今後はやはり小売店での活用を考えていきたい、模型情報としては、ただ僕ら発行していくものとしては模型情報は将来月刊バンダイとしてバンダイ製品の全部を網羅する情報誌にしていきたいと望んでいます。バンダイは模型以外にも楽しく面白い商品がまだまだたくさんあるんです。それを紹介していきたい、企業の総合誌、これを一冊読めばバンダイの全てが分かる本を出したい、
うん、
ね、技術部デザイン課販促係の方がそんな夢を語ってらっしゃる、
うん、
ね、そしてこれが1984年の本ですが、その後ちょうど1年後、 1985年の10月にバンダイは B クラブという模型情報誌を発刊するに至るんですね。
はい、
はい、で、スタジオに持ってきたのが第5号なんですけれども、
持ってますね。それも自分の押し入れの中から。
あ、もちろんこれ押し入れの中から、はい、残念ながらね、1号から4号までがちょっとまだ見つかってないんですけれども、まさにあのメディアミックスの先駆けですよね、 B クラブ。で、あの第1号、まあ、実はなんですけれども、第1号はですね、イラストレーターボーさん、 BOW という、ボーさんのイラスト特集だったんです。
はい、
あの林田さんも絶対見たことがあると思います。おしゃれなオートバイとか車の絵を描く人ですよね。うん、ホンダのホームページ、ウェブサイトなんかを見るとですね、ボーさんのページがあったりしますけれども、バンダイは車とかオートバイのプラモデルも当時たくさん出していましたから、うん、その箱絵を手掛けてらしたんですね、ボーさんはね。その特集だったんです。で、第2号から、まあ、ガンダムやら、まあ、いろんなキャラクターモデルの特集が組まれた実質的な創刊号になりまして、そして第5号にして月刊化します。
うん、
はい、でこれがあの月刊化された、まあ、いわば第1号ダブルゼータガンダムが表紙になっている B クラブでございますね。
は
い、でこの B クラブが模型情報からの流れを継いでいる証拠というわけでもないんですけれども、例えば47ページには B クラブと模型情報別冊のバックナンバーリスト、ね、先々週紹介した MJ マテリアルプリティフィギュアもちゃんと載っています。はい、全部持っているあなたは偉いって。
偉いんだよ君。
僕ね、残念ながらこの12冊のうちの半分
持ってる。
8冊、うん、
しかも今も持ってるわけでしょ。あなたは偉い本当に。
いや、そんなことないですよ。全部持ってたら偉いですけど、全部は持ってない。
半分でも偉いと思うよ、
ね、でもこのラインナップを見るとですね、うん、例えば魔法の天使クリーミーマミとか、ミンキーモモとか、この間紹介した無限鏡戦士エリアもあります。だから、ロボットアニメものだけじゃないんですよね、はい、この B クラブや模型情報が扱っているのは、ね、非常にあの夢を思い描いていた、夢を形にしようとした雑誌だということが言えると思います。はい、
企業理念にも通じるところがあるんですね。
そうですね、まだまだ話はつきませんが、このあたりでですね、どうしても一曲お送りしたい曲があるんですよ、林田さん。
あの曲ですね。
その曲でございますよ。では参りましょう。曲紹介どうぞ。
ゴーゴーキカラジタン。
ゴーゴーキカラジタン、歌は中村弥生さん、通称ヤイタンということで、なんと高波圭太郎さんに作っていただいた楽曲であります。
作曲
だ
ね。
はい、
うん、
ね、で、この曲がですね、なんと7月24日発売の高波圭太郎さんのニューアルバムプレイタイムのボーナストラックに収録されている。はい
は
い、
ボーナストラックとしてひときわ異彩を放っております。
浮いてます。
でもありがたいです。
ありがたいことでございます。
はい、
ぜひ皆様お買い求めください。
出番がなかったキッカラジタンだよ。ゴーゴーキカラジタン、いい歌ができてよかったじゃない。ま、歌ってるのは私じゃないけど、歌ってるのは中村弥生さん、ニックネームはヤイタン。ふーん、結構かわいい子じゃない。あら、FM 横浜で番組やってるんだ。じゃあ お近づきの印にお中元を送らなきゃ。とっても新鮮で、箱を開けた途端に飛び出して部屋中這い回るようなやつ。では生きがいいのを捕獲している間、この歌いってみよう。キカラジタンのバラード。
スタジオに持ってきましたこの B クラブの第5号なんですけれども、
はい、
また模型情報からのつながりをね、また示しているものとして覚えてらっしゃいますかね。あのスパイラルゾーンという12分の1のオリジナルフィギュア、オリジナルドールを模型情報で連載していたという話を私したんですけれども、
はい、
そのスパイラルゾーンのね素体を使って
漫画、
ま、あのキカイダーのスーツをですね、その12分の1ドールに早見仁さんが仕立て上げて、
ええ、
で、まあ稼働モデルですから、その例えばこの第1回では
これフィギュアですか。
フィギュアです。キカイダーとハカイダー、
本物かと思ってました。
本物じゃないです。
すごいよくでき
てますね。12分の1スケールので、あの漫画仕立てにしたものを作ったりとかですね、あとスパイラルゾーンの世界観に沿った形として、スパイラルゾーン用の武装歩行兵器とかね、
かっちょよかですな、
ハイセンスでございますよね、
はい、
そういうのを載せたりとかしているわけですね、
うん、
でもう一つですね、模型情報が持っていたもう一つの野望として、メディアミックス展開を推し進めたいということで、
さっき話ありましたね、はい、
王立宇宙軍、
はい、
緊急アニメ特報、バンダイが劇場長編アニメーションの制作に着手ということで、どこよりも早くこの模型情報誌が王立宇宙軍について報じていると、ね、で、この後王立宇宙軍についてはこの B クラブという本で非常に手厚くですね、情報が開示されていくということになるのです、
うん、おもちゃメーカーがこうやって本格的に映画アニメーション作品に絡んでいくというのはこの頃が走りになるんですかね。
そうですね、
そんまあんまり聞かないよね、
そのあたりについてはですね、他にもまだ情報があるので、
おやおやおや、
またそのうちお話ししたいなと思っているところでございます。
ちょっと奥歯を見せてごらん、奥歯あ、挟まってる、
見えてしまいましたか。
あーんってもだえてどうすんの。
ラジオネームスカイアンブレラさんです、はい、いつも楽しいラジオありがとうございます。
いえいえ、
7月9日のユーストリーム配信分で新しいキカラジタンの歌拝聴しました。CD など発売されましたら購入したいと存じます、
はい、
あら、いい子ちゃんですね。7月24日に高波慶太郎さんのニューアルバムプレイタイム発売でございますよ。ぜひお買い求めください。それからポッドキャストで配信されている過去放送分の MP3 を DVDR に収めたパッケージを販売されていたら購入したいです。だそうですよ。
まあ、個人の範囲でご自身で焼いてください。全部アップしてますから。
NBC 本社で販売されている場合は大阪から長崎に訪問する際にお伺いしますと。
そうです、
はい、売ってません。
何も売ってません。うち物販も何にもないんです。
あのお気持ちはありがたいんですけれども、はい、あの全てネット上でつまびらかに公開させていただいておりますので、
全て入手可能です。
はい、珍しいですよね、そんなことをやってる放送局もね。
1回目から全てですからね。
1回目から今回223回ですけど、
はい、
全部あるわけでしょ。
でもそのうちほらサーバーが圧迫されてちょっとデータ落としてよと技術班から言われるかもしれませんから、そうなるとある日突然ボッと全部引き上げることもね。
あ、ちょっと気がせいできました。それは
早くダウンロードして CDR に焼かないと
急がないと。あ、はい、 さて、
はい、
林田さん、
何ですか。
そろそろ今週もですね、
ええ、
終わりの時間が近づいてきたわけなんですけれども、
ええ、
村山の押し入れ発掘物件もですね、
4まで行きましたよ。
4まで来て、
はい、
実はまだまだですね、いろんなものが発掘されていまして、
ええ、
ちょっと時間が足りない状況です。
あ、そうですか。
そして私ももうちょっと情報を整理したいような気持ちもございます。
そうですか。まあ、5はお送りするということにしまして、じゃあちょっと来週は目先を変えまして、
はい、
こうアニメックを探したときにですね、違うものが見つかりました。
あら。
ということで来週は発掘林田の3次元押し入れということでお送りしたい。うちはまだ4次元までは行ってない。
どういう系のお話になるんですか。
あのですね、まだ村山さんにも見せてないんですけど、
まだ見てない
んです。当時のスペシャルな雑誌が出てきました。はい、一回だけこの番組で今僕が見たい漫画があるって話を示したの覚えてますか。
分かった、分かっちゃった。
分かりましたか。
分かりました。
あ、で僕は捨ててないはずなんだけどなってあの時話をしたと思うんですけど、どうしても見つからなかったものが今回発掘されました。
あったんですか。
ありました。
すごい。
でこれは復刻されておりません、この漫画は。その話を来週はしようかと。
ちょっとすごいじゃないですか。
都合5、6冊出てきました。
そんなに。
はい。多分イメージしてるものは同じものですよね。
同じ、
同じものですよね。
それ私も多分読んだことがないものですから。
あ、そうですか。
分かりました。楽しみです。
はい、来週じゃあそのお話をということで、はい、発掘林さんの3次元押し入れでお送りします。
はい、キカラジメイトの皆様からはですね、まあ、昔懐かしの思い出の漫画とかメッセージでお寄せいただければ楽しいかなと思っております。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。